広報津南、新潟県津南町、2018年3月20日号、ナンバー681、1ページ、表紙、表紙の写真、紙一枚をすくって難しい、なかなか簡単じゃないね、失敗したけれどもう一回、そんな様子が伝わる卒業証書作りの一枚です。写真の説明、室内です。女子児童が男性の指導を受けながら紙すきをしている様子を斜め右方向から捉えています。表紙の右側手前に女子が、中央に男性が大きく写っています。女子児童も男性も赤いジャージ姿で、二人とも肘まで腕まくりをしています。女子児童は紙すき用具のスケタの両側の取っ手を持ち、少し手前に傾けている様子です。男性は、スケタを持った女子の右手に、自分の右手を添えています。二人とも笑顔で言葉を交わしている様子です。斜め左の奥にも、別の女子児童と男性の姿が見えます。写真、終わり。2ページ、津南時間。街のヒーローズ。3月10日に行われた第42回津南雪祭り。県内外から多くの方が津南町に訪れました。大成功に終わったイベントの裏では、たくさんの協力、助け合いがありました。町の安全のためにご活躍いただいた警察官の皆さん、ご協力ありがとうございました。敬礼。写真。写真の説明、十日町警察署津南交番前です。横並びに駐車したパトカーを背に、横一列に並んだ8人の警察官が敬礼をしています。写真、終わり。3ページ、広報津南、新潟県津南町、フィーチャーズ。4ページ、私たちだけの卒業証書。12ページ、津南雪祭り×スノーウェーブ。レギュラーズ、8ページ、見て知って得をする河原版。10ページ、津南街角スケッチ。11ページ、生き生き大好き津南町。14ページ、国宝だより。15ページ、はい、保健師です。健康づくりアラカルト。16ページ、広報ライブラリー、ペンリレー。17ページ、津南の文芸。18ページ、病院歳時記、年金コーナー、100日運動、議会コーナー。19ページ、タップで行こう、ジオサイトを探検したい。20ページ、ラジオモン通信、戸籍の窓、津南町の人口。記事訂正について、先月号の広報ライブラリーの新着図書で掲載した内容が、1月の新着図書の内容と同じものを掲載してしまいました。お詫びいたします。町では、津南音声薬の会さんに、広報津南の音声薬を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。写真、写真の説明。3ページ前面の淡いグレーの背景写真です。夜空に舞っている無数のスカイランタンの様子です。写真、終わり。
4から7ページ、特集、私たちだけの卒業証書。皆さんは自分の手で紙を作ったことがあるでしょうか。今回は上郷小学校で受け継がれる伝統をご紹介します。上郷小学校では卒業証書を自分たちの手で一から作っています。一から作るとはどういうことか。それは紙から作るということです。かれこれ30年前からこの伝統は受け継がれ、 今年が30年目の節目の年となります。ここでいう紙とは、つまり和紙です。上郷地区、特に大井平集落には、もともと長野県木島平村、飯山市、野沢温泉村、栄村と千曲川の流れに沿って和紙の技術が伝わってきたと言われています。その和紙は内山紙、内山和紙などと呼ばれ、とても強く通気性に優れ、長持ちしたため、その名は全国に知られたとのことです。その後、大井平へと伝わったこの和紙は、大井平和紙と名を変え、平成元年に大井平和紙保存会が誕生し、和紙の伝統を守ってきました。明治初期から昭和にかけて、大井平には200世帯以上の生産者がいました。なぜそんなに多くの生産者がいたのか。それは大井平は水が豊富で、紙の原材料となる楮の木が近くで手に入り、雪がたくさん降り、雪さらしができたなど、紙を作りやすい環境、条件を満たしていたからと言われています。豪雪地帯と呼ばれるこの地域が初雪を迎えると、和紙作りで活気づいていきます。和紙が完成するまでには多くの工程があります。刈り取った楮の木を煮て、皮を剥ぎ、漂白し、たくさんの苦労と努力により一枚の紙が出来上がるのです。その当時は一日に300から400枚すき上げていたとのこと。戦後になると日本は高度経済成長期に入り、近代化が進み、伝統文化が廃れていきました。大井平和紙も例外ではなかったようです。時は過ぎ、昭和63年の夏、上郷小学校から和紙作りの体験学習を行ってほしいとの申し出がきっかけで、大井平和紙保存会が誕生しました。参考文献、津南学、ボル1。写真が2枚あります。写真の説明。1、ページの上半分に上郷小学校の紙すきの教室、工房が写っています。ガラス窓に囲まれた明るい室内には、ステンレスの水槽や大きなかまどに蓋付きの大きな釜が設置されています。2段に重なった四角い枠の両端に取っ手がついた紙すきの道具。中には紙の繊維が溶けた液体が入っています。写真終わり。卒業証書ができるまで。写真。上郷小学校の校章のイラストを取り囲むように、卒業証書ができるまでの工程を写した6枚の写真が配置され、それぞれに説明が書かれています。丸1、楮狩り。11月に学校のグラウンド付近にある畑で楮を刈り取ります。身長より高い楮を根元からしっかり切ります。丸2、煮剥ぎ。蒸し上げた楮の皮を手早く剥ぎ取ります。皮を剥ぎ取ると白くツルツルとした楮の木になります。丸3、紙に剥ぎ取った皮を煮ます。こうすることで繊維に入っている不純物がなくなり、繊維が柔らかくなります。丸4、雪さらし。色が残った皮を晴れた日に雪の上へさらします。太陽の光と雪の水分で徐々にきれいなクリーム色へと変化します。丸5、公開。白くなった繊維を専用の機械で細かくします。細かくすることで綿のようになり、紙がすきやすい形となります。丸6、紙すき。すけたという専用の道具を使い、紙をすきます。縦や横に動かしながら表面の紙を整えます。紙の厚さによって数回繰り返します。難しい作業です。写真終わり。紙一枚を作る思い。大井平和紙保存会田中温泉信濃荘山岸雄二さん。山岸さんの顔写真が載っています。上郷小学校で講師として教えてきて15年くらいになると思います。改めて感慨深いものがあるなと思います。かつては大井平集落で和紙作りが一度途絶えてしまいました。その後、上郷小学校から教育課程の中で和紙作りを取り入れたいとお話をいただき、子どもたちにも伝統文化を教えたい、 体験させたいという思いで和紙作りを再度始めたようです。私自身が子供の頃は紙郷で和紙を作っていることは知りませんでしたが、今の子供たちは和紙作りを体験できるので面白いことだと思います。和紙作りを通して子供たちに伝えたいことは、紙一枚作るにはすごい時間がかかる、いろんな工程の後にやっと一枚の紙ができる、昔はその辺にあるものからやっとの思いで紙を作ってきたけれど、今は紙なんていくらでもある。和紙作りを通して物の大切さや昔の人たちの思いを感じ取ってもらいたいです。実際に和紙を作った子どもたちの中にもありがたみを感じたという子もいたので、続けていてよかったと思います。これからも上郷小学校の卒業証書作りに携わっていきたいと思っています。新たな取り組み、すみれ工房では和紙の原料となる楮の木を使って何かできないか考え、鉛筆やボールペン、ハンガーなど楮特有の軽さや手触りを生かし試作を繰り返しました。すみれ工房は信濃荘の山岸雄二さんに連絡を取りました。そして楮の木を無償でもらえることになりました。上郷小学校の理解もあり、紙すき体験のお手伝いをすることに。また、上郷小学校の3、4年生の授業で、すみれ工房にお招きしたこともあり、交流を重ねてきました。初めての取り組みのお礼として、上郷小学校の素材 100% で作られた行灯を卒業生へプレゼントすることに。卒業生にはもちろん内緒。まさかのプレゼントに笑顔であふれました。写真が2枚あります。1、行灯をサプライズプレゼント。写真の説明。9人の子供たちとその後ろに3人の大人が並んでいます。子供たちの前には一つずつ行灯が置かれていて、みんな笑顔で写っています。2、手触りのいい鉛筆やボールペンを試作。写真の説明。粗く削られた円柱型の鉛筆が4本、アップで写っています。写真終わり。和紙を自分たちの手で、すみれ工房、福原義重さん。福原さんの顔写真が載っています。最初の取り組みとして、上郷小学校からいただいた楮の木で行灯を作りました。楮の木は手触りも良く、丈夫で軽く、独特のしなりが特徴。試行錯誤する中で最終的に行灯にたどり着きました。三角や四角など形を変えたり、横に貼る生地を変えたりしました。はじめは安い障子紙を使ったりもしました。しかし紙が破けてしまうと貼り替えができないため、破ける心配のない手ぬぐいに変更しました。手ぬぐいは他の柄も選べるのでバリエーションが豊富。ただ作っているうちに、どうせ作るなら和紙でという思いが出てきました。今回一通りの作業を手伝うことで和紙作りの工程を学ぶことができ、いずれはすみれ工房でも和紙作りができるのではと考えています。すみれ工房で和紙が作れれば、行灯にも使えるし、その他のものにも活用ができます。いかに材料費をかけずに売ることができれば、利用者の給与にもなります。上郷小学校ほどの規模ではできないですが、すみれ工房でも和紙作りに挑戦しています。雪のあるうちに一通りの工程をやってみる予定です。いずれは必要な道具も揃えていきたいと思っています。大井平和紙として上郷では和紙を作っているけれども、他で作っているところはほとんどないです。真似にはなりますが、技術を伝承していくということは重要なことだと思っています。写真が2枚あります。1、すみれ工房で作った行灯、さまざまな模様の手ぬぐいで装飾。写真の説明。行灯の棒状の木枠にさまざまな手ぬぐいが貼られています。2、上郷小学校で紙すき体験。写真の説明。すみれ工房の人たちが指導を受けながら紙すき体験をしています。写真終わり。地元の文化を学び、共に成長してきた子どもたち、伝統文化として受け継がれてきた大井平和紙、世界に一つだけの卒業証書となって、さまざまな世代へ受け継がれる、たくさんの思いが詰まった一枚は大切な宝物。和紙は新たな形へ生まれ変わり、 上郷だけでなく津南町全体へ広がっていくことでしょう。この春に卒業を迎え、新しいスタートを切る皆さん、これからの人生にたくさんの幸せがありますように。写真、写真の説明。ページの上半分に手すきの和紙の卒業証書が写っています。写真終わり。
8から9ページ。暮らしの情報満載。見て、知って、得をする河原版。暮らし、4項目あります。1、人間ドック検査項目追加。津南病院で実施する人間ドックのオプション検査項目を追加しますのでお知らせします。主要マーカー検査、オプション検査。がんがあるときに、血液の中で特殊な物質が異常増加することがあり、その物質を測定することで、がんの発見や再発のチェックに役立てることが期待されます。津南病院の人間ドックでは、CEA 多臓器がん、CA19-9 膵臓胆のがん、AFP 肝臓がんの3点の主要マーカーを測定します。また、CA125、HE4 卵巣がんの測定をすることが可能です。注意事項、喫煙、加齢、服薬など、がん以外の因子によっても主要マーカーが上昇することがあります。主要マーカーが高値であることが、すなわちがんであることを示すものではありません。また、早期のがんの場合、主要マーカーが高値にならない場合もあるため、主要マーカーが低値であることが、すなわち完全にがんが存在しないことを示すものではありません。オプション追加料金。CEA、CA19-9、AFP 測定4000円。CA125、HE4 測定3000円。血液検査で測定を行います。ご希望の方は、人間ドック受診当日に受付にお申し付けください。なお、平成30年度も胃カメラなど従来のオプション検査を引き続き実施します。お問い合わせ、津南病院維持班、電話 765-3161。2、リバーサイド津南営業継続。この度、リバーサイド津南の業務委託先が株式会社ネクストラッド大織の出身者が取締役に決まり、4月4日から営業を行うことになりました。営業時間、会費等については決まり次第チラシ等でお知らせいたします。今後とも多くの皆様のご利用をお願いいたします。お問い合わせ、地域振興課、電話 765-3115。3、ご当地ナンバープレート。この度、ご当地ナンバープレートの導入を見送ることになりました。経緯、南魚沼市、魚沼市、十日町市、湯沢町、途中離脱、および津南町では、ご当地ナンバープレートを魚沼県域で導入しようと進めておりましたが、アンケート調査の結果、長岡ナンバーのままが良いとのご意見が多かったことなどを総合的に判断し、ご当地ナンバーの導入を見送ることに決定いたしました。アンケートにご協力いただいた町民の皆様に感謝申し上げます。南魚沼市、魚沼市、十日町市、津南町、三市一町のアンケート結果及び津南町のアンケート結果は下記の通りです。表、表の説明、アンケート結果です。中、比率 100%、欄は少数点以下第3位を四捨五入しているため、合計しても 100% にならない場合があります。三市一町、計1万1000通、津南町、計2000通ごとに読みます。三市一町、選択肢、雪国魚沼ナンバーが良い、回答数916、 どちらかといえば雪国魚沼ナンバーが良い。回答数327。両方合わせた比率 20.25。どちらでも良い。回答数620。比率 10.10。どちらかといえば長岡ナンバーのままが良い。回答数609。長岡ナンバーのままが良い。回答数3665。両方合わせた比率 69.64。合計回答数6137。次は津南町。選択肢、雪国魚沼ナンバーが良い。回答数155。どちらかといえば雪国魚沼ナンバーが良い。回答数58。両方合わせた比率 16.92。 どちらでも良い。回答数117。比率 9.29。 どちらかといえば長岡ナンバーのままが良い。回答数141。長岡ナンバーのままが良い。回答数788。両方合わせた比率 73.79。 合計回答数1259。表終わり。お問い合わせ総務課電話 765-3112。 4. あなたの戸籍が狙われている。4月1日から本人通知制度を開始します。この制度は住民票の写しや戸籍証明書などを本人以外の第三者に交付した場合に、希望する本人登録が必要に交付したことをお知らせするもので、不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の抑止防止を図るものです。交付の可否を本人に確認したり、交付をできないようにしたりするものではありません。登録できる人、津南町の住民基本台帳に記載されている人、過去5年以内に記載のあった人も含む。津南町の戸籍に記載されている人、過去に記載のあった人も含む。登録時の持ち物、本人確認書類、運転免許証、パスポート等。代理人が申し込むとき、代理人の本人確認書類のほか、本人の委任状、法定代理人のときはその資格を証する書類。登録手続き場所、税務町民課、町民班、3、4番窓口。その他、第三者とは、本人から依頼を受け、本人の委任状を持参した本人の代理人、代理人以外の第三者、登録者本人に通知する内容、交付した年月日、交付した証明書の種別と通数、交付した第三者の区分。お問い合わせ税務町民課電話 765-3113。 募集、税のスペシャリスト国税専門官募集。国税局や税務署において税のスペシャリストとして働く国税専門官国家公務員を募集します。受験資格、1、昭和63年4月2日から平成9年4月1日生まれのもの、2、平成9年4月2日以降生まれのもので次に掲げるもの、1、大学を卒業したもの及び平成31年3月までに大学を卒業する見込みのもの、2、人事院が1に掲げるものと同等の資格があると認めるもの。申し込み方法、インターネット申し込み、原則、1、受付期間、3月30日金曜日午前9時から 4月11日水曜日、受信有効。括弧に申し込み方法。次のアドレスにアクセスし、説明に従って入力してください。http://www.jinjai-shiken.go.jp/juken.html 試験日及び会場。1. 第一次試験日、6月10日日曜日。会場、新潟市、高崎市、さいたま市ほか。2. 第二次試験日、7月12日木曜日から7月19日木曜日のいずれか、第一次試験合格通知書で指定する日時。会場、さいたま市ほか。お問い合わせ、人事院人材局試験課、電話 03-3581-5311。 相談、弁護士による B 型肝炎特別措置法に関する無料相談会。集団予防接種等による B 型肝炎ウイルス感染者は全国に40数万人に及ぶと推定されています。すべての B 型肝炎ウイルス感染者の救済を目指して、次の通り相談会が行われます。ご相談を希望される方は、先の通りご利用ください。日時、4月7日土曜日、午後1時30分から4時、受付午後3時まで。場所、南魚沼市ふれあい支援センター大会議室。内容、集団予防接種で B 型肝炎になった人とその家族を対象とした弁護士による相談会。その他、事前予約優先ですが、当日会場での申し込みも可能です。また、個人情報は厳守します。お問い合わせ、全国 B 型肝炎訴訟新潟事務所。電話025-223-1130。
10ページ、津南街角スケッチ。ニュースが3項目あります。ニュース1、僕たち、私たちのジオパーク。2月28日、3月2日、津南小学校。津南小学校では、苗場山麓ジオパークを多くの人に知ってもらいたい、自分たちも学習したいと、国立科学博物館で縄文文化を PR したり、栄村小学校と連携し、共同学習を行ってきました。2月28日には、津南小学校6年生による縄文学習発表会を保護者等に向けて行い、3月2日には、津南小学校と栄村小学校の4年生が、苗場山麓ジオクイズ検定を開催。体育館に複数のブースを設け、子どもたちが考えたクイズを出題するというもの。出題された問題は簡単に解けるものだけでなく、難問も複数あり、苦笑いする参加者もいましたが、終始和やかな雰囲気でした。写真1、2月28日、6年生による縄文学習発表会。写真の説明、ステージの前で発表する6年生と、椅子に座って聞いている保護者の写真です。写真2、3月2日、4年生によるジオクイズ検定。写真の説明、それぞれのブースで小学生が参加者にクイズを出している様子です。写真終わり。ニュース2、津南町 VS 栄村、勝ったのはどっち？3月2日、上郷グローブ座。ちらちらと雪が舞い落ちる中、昨年に引き続き、上郷グローブ座で行われた 津南町と栄村の綱引き勝負。平成15年、当時の上郷中学校の先生が発案したことでスタートした綱引きでしたが、地震や中学校の廃校により、平成22年以降は行われなくなりました。しかし、昨年はテレビ局の声掛けにより復活。津南町は2連勝を目指し挑みましたが、結果は惜しくも負けてしまいました。会場には約100名の方が集まり、賑わいました。写真、2勝6敗と負け越している津南町。昨年に続き連続勝利を。写真の説明。写真の左上と右下側に分かれて綱引きをしています。笑顔で応援している人や、旗を持って応援している人もいます。写真終わり。ニュース3。町の投票率向上に貢献。2月28日、新潟県自治会館。この度、第48回衆議院議員総選挙関係表彰の総務大臣表彰を津南町選挙管理委員会の半戸啓二委員長が受賞いたしました。半戸委員長は、平成16年1月より津南町選挙管理委員会委員に就任、平成28年1月には委員長職務代理を経て、委員長に就任し、投票率の向上や選挙の適正な管理執行に努めました。写真、皆さんのおかげと語る半戸委員長。写真終わり。11ページ、生き生き大好き津南町、心の健康づくり特集、健康に関するアンケートから分かったこと。心の健康について、3月は新潟県の自殺対策強化月間です。今回は広報津南1月20日号で掲載した平成28年度健康に関するアンケート結果に続き、心の健康に関連する項目について、結果とこれからの町の取り組みの方向を紹介します。仕事以外に、趣味や生きがいを持っていますか？前回アンケート調査、平成23年度との全体の比較では、持っていると回答した率が低下し、持っている、どちらかというと持っていると回答した割合は、全体で6割でした。仕事以外に趣味や生きがいを持っていることは、ストレスの軽減や幅広い価値観を持つことにつながり、健康的な心のバランスを保つために重要です。持っている人の割合を高めるために、余暇の過ごし方や活動の機会の情報提供を行っていきます。家族や友人とよく話をしますか？23年度との全体の比較では、よく話をすると回答した率が低下していました。23年度、今回ともに、よく話をすると回答した率は、50歳が約4から5割で最も低く、職場でも家庭でも忙しい時間を過ごす50歳前後の生活が伺える結果となりました。日頃からの会話がお互いの理解を深め、より良い関係を築くため、コミュニケーションの大切さを啓発していきます。ストレスを感じた時や、溜まった時、どのような方法で解決しますか？23年度、今回ともに全体で2割以上の回答があった方法は、家族や友人に話を聞いてもらう、テレビを見たりラジオを聞いたりする、寝る、のんびりとする時間をとる、でした。皆さんは何か一つでも解消法を持つことができていますか？うつ病のサインの症状を知っていますか？全体で知っている、少しは知っていると回答した割合は約5割でした。この結果は県が実施した調査と比較すると低い割合となっており、自殺と深く関連のあるうつ病の早期発見、早期対応のためにも幅広い年代に向けたうつ病の普及を行っていきます。 心の悩みやストレス、うつ病、自殺対策に関する情報について、行政はどのような内容の普及啓発をしていくことが必要だと思いますか？全体では専門の相談機関、医療機関の情報、家庭や職場等での心の健康に配慮した声のかけ方や見守り方と回答した割合が高く、具体的な相談先、対応方法の情報を望んでいることが伺えました。津南町自殺対策計画を策定。平成28年に自殺対策基本法が改正され、全国の都道府県と市町村が自殺対策計画を定めることになりました。このことから、町は今年度、健康に関するアンケートや既存の調査をもとに、津南町自殺対策計画を策定しました。自殺者ゼロを目標に、自殺の実態や要因の把握、問題の解決に向けた関係機関との連携体制の構築、困っている人を早く相談につなげるための町民がゲートキーパー、命の門番として見守りや声かけができる地域づくりを目指す内容となっています。まずは自分自身のストレスを見直し、家族や周囲の人とのコミュニケーションを増やしてみませんか？お問い合わせ、福祉保健課、健康班、電話 765-3114。
12から13ページ。2018年3月9日前夜祭10日。津南雪祭りスノーウェイブ2018。来場者1万1500人。3月15日現在速報値。大勢の方からお越しいただきました。祭りの日は県外ナンバーの車が多く見られました。町の皆さんから温かいおもてなしを受け、寒いけどなんだかあったかい町と思ったことでしょう。訪れた人が津南の人口よりも多くなった一日、すべてをお伝えすることはできませんがご紹介します。写真が15枚掲載されています。1、天狗の迫力に泣き出す子どもたちがたくさん。写真の説明。天狗が火のついた松明を掲げ構えています。周りを取り囲むように見物の人が立っています。2、大割の特設会場の鎌倉の中で大はしゃぎ。写真の説明。4人の家族でしょうか。女の子2人が鎌倉の入り口から外に笑顔を向け、中には男女2人が腰掛け笑っています。3. 会場で描き上げるアート。写真の説明。大きな壁状のものに向かって2人の若者が絵筆を振るっています。4. 呼び込み効果もあり、露店には多くの行列。写真の説明。屋台の並ぶ前で青年2人がカレーうどんの看板やのぼり旗を掲げています。5. タップの雪玉積み競争で見事1位にナイスコンビ。写真の説明。丸く固めた雪玉をいくつも積み上げた前でおじいちゃんと男の子が手をつなぎ万歳をしています。6. 名勝負を繰り広げた決勝戦。写真の説明。スノーウェイブのスタート地点をバックに選手がボードを手で持って空中で回転しています。7. 小さな子供と一緒に雪祭りを満喫。写真の説明。子供を抱いた若いお母さんが2人、雪を背に笑顔を向けています。8. 北海道から来ました。雪国コスプレ体験。写真の説明。女性2人が菅笠をかぶりマントや、スゲガッパを着て記念撮影です。9. ステージライブで体も心もポカポカ。写真の説明。雪の壇上に板が張られた舞台では、ドラムやボーカル、キーボードなどが演奏されました。10. YouTuber にお姫様抱っこ、写真の説明、舞台の上でランニング姿の青年に女の子が抱っこされています。11、韓国与寿市、埼玉県狭山市をお招きしました。写真の説明、舞台で挨拶する上村町長の後ろにゲストの人々が並んでいます。12、優勝・準優勝は津南町の佐藤姉妹。写真の説明、舞台にスノーボードを持った3人の女性が並んでいます。それぞれ1位10万円、2位3万円、3位1万円の大きなボードを掲げています。13、ずっとランタンを見つめ、最後まで目を離さない2人。写真の説明、スカイランタンの打ち上げ会場です。小さな男の子と女の子が2人、空に上げられようとするランタンを見上げています。14、ボランティアスタッフだけのスカイランタン、感動。写真の説明、目を輝かせスカイランタンを持ち上げる女性が写っています。15、夜空に舞うたくさんのスカイランタンに思いを乗せます。写真の説明、暗い夜空に高く低くたくさんのスカイランタンが輝いています。写真終わり。14ページ、国宝だより。国保の加入脱退、医療費助成受給者証の手続きは忘れずに、4月から暫定負荷が廃止され、納付回数が変わります。国民健康保険加入者が新たに職場の健康保険に加入したとき、または職場の健康保険加入者が脱退し、新たに国民健康保険に加入するときは、会社での手続きとは別に、国民健康保険の加入・脱退の手続きが必要です。手続きをしないままでいると、保険料が二重にかかったり、一度に多額の保険料が請求される場合があります。職場の健康保険の加入・脱退があるときは、下記をご覧の上、14日以内に税務町民課窓口までお越しください。なお、必要書類が揃わないなどの理由で、国保の加入・脱退の手続きが遅延する場合があります。その期間に病院にかかる際は、以前の健康保険証は使わずに、健康保険が切り替え予定であることを病院窓口にお伝えください。お問い合わせ、福祉保険課保険班、電話 765-3114。国保加入。退職するとき、ご家族の健康保険の扶養から外れるとき、職場の健康保険を脱退後、それまでの保険の任意継続や、ご家族の社会保険の扶養に入らないときは、国民健康保険に加入することになります。日本では国民皆保険制度をとっているため、必ず何らかの健康保険に加入しなければなりません。手続きに必要なもの、職場の健康保険を脱退した証明書、印鑑。国保脱退、国民健康保険に加入していた方が就職するときや、家族の健康保険の扶養に加入するとき、国民健康保険に加入していた方が職場の健康保険に加入する場合は、国民健康保険脱退の手続きを役場で行わなければなりません。職場の健康保険に加入したとしても、国保からの脱退手続きが自動的にされませんのでご注意ください。手続きに必要なもの、新たに加入した健康保険の保険証、国民健康保険証、印鑑。国民健康保険暫定負荷の廃止に伴う国民健康保険料納付回数の変更について、平成30年度から保険料の付加方法が変わります。これまで年2回行っていた保険料額の決定・付加が年1回となります。納付回数が年12回から10回となるため、 1回あたりの納付額は増えますが、年間の保険料額は変わりません。付加方法の変更。4月に前々年中の所得で仮の年間保険料額を決定し、その後6月に前年中の所得で年間保険料額を決定。下向きの矢印。6月に前年中の所得で年間保険料額を決定。国民健康保険料 Q&A。 質問。4月から5月は支払いがなくなるの？答え。4月から5月の納付はありません。質問。保険料は高くなるの？答え。納付回数が年12回から10回となるため、1回あたりの納付額は増えますが、年間の保険料額は変わりません。表が2つあります。付加方法の変更前の表と変更後の表です。納付月、納期、内容の順に読みます。上の表です。4月1期、5月2期、4月5月は暫定期間、前々年中の所得で仮算定した年間保険料割る12イコール1回の納付額。6月3期、7月4期、8月5期、9月6期、10月7期、11月8期、12月9期、1月10期、2月11期、3月12期。6月から3月までは確定期間、前年中の所得で算定した年間保険料マイナス、算定期間の保険料割る10回、イコール1回の納付額。2つ目の表です。平成30年4月から、4月、5月は、6月から翌年3月に振り分けされます。6月1期、7月2期、8月3期、9月4期、10月5期、11月6期、12月7期、1月8期、2月9期、3月10期、6月から3月までが確定期間、前年中の所得で算定した年間保険料割る10回、イコール1回の納付額。表終わり。
15ページ。はい、保健師です。今月は、南雲美佐保健師。お酒との上手な付き合い方を。春は出会いと別れの季節ですね。それに伴って、歓送迎会、お花見での飲み会も増える時期ではないでしょうか。お酒を飲む方は、お酒を健康の味方につける方法を身につけていきましょう。アルコールは肝臓で無毒化され、尿として排出されます。適量以上のアルコールを飲む、濃いアルコールを飲むことが毎日の習慣になると、肝臓に負担がかかり続けます。そして肝機能の障害、肝炎、肝硬変や生活習慣病、癌の発症をもたらします。お酒の飲みすぎで健康を損なわないようにしていきたいですね。お酒は体に良くないと耳にしますが、適正量を飲む分には体に良いと言われています。適量の飲酒の効果として、1. アルコールが末梢血管を広げるため、血行が良くなります。2. アルコールの善玉コレステロールを増やす作用により、動脈硬化を予防します。3. アルコールで脳が麻痺することで、抑制が取れて、ストレスの解消になると言われています。では、1日のお酒の適量とはどのくらいでしょうか。適量の目安は、純アルコール量で 20g。お酒の種類、度数を考慮すると、ビールは 500ml、
瓶ビール1本。日本酒15度は 180ml、1合分。焼酎25度は 100ml、0.6 合分。ワイン12度は 200ml、ワイングラス2杯分となります。女性や高齢者はアルコールの分解能力が低いため、この半分量が適量です。お酒と上手に付き合うポイントは、1、食事をしながら適量をゆっくり飲む。2、肝臓、胃腸を休めるために、週に2日、できれば連続して休肝日、飲まない日を作る。3、肝臓や胃腸を守るために、アルコール度数の強いものは薄める。4. お酒とタバコの組み合わせは厳禁。アルコールでニコチンが溶けやすくなり、タバコの害が倍増します。お酒の怖いところは、毎日飲んでいると酔いにくくなり、自然と飲酒量が増えていくことです。皆さん、飲みすぎ、飲ませすぎに注意していただき、お酒の場を楽しみましょう。健康づくりアラカルト。気力、知力、体力。足ヶ崎小島隆夫さん、70歳。私の健康づくりは、食べ物に気を使っているわけでもないし、特別な運動をしているわけでもないが、周りからは健康ですねと言われます。70歳を過ぎ、体力の衰えを感じますが、ボケないように、日々、気、知、体の維持増進を心がけ生活するようにしています。気、病も気から。年を取れば体力も衰え、病気になりやすくなっていくのが人の世の常かと思います。医者からどこどこが悪いと言われると、気もめいって元気がなくなっていくものです。健康というよりも、元気で生活できるように、家に閉じこもらないで、社会に出て行こうと心がけ、声がかかった時は、極力断らないで、皆さんの仲間にさせていただいています。知、人生、生涯現役。平成19年、役所を早期退職し、会社勤めを始めました。そこの社長さんから、一冊の本を渡されました。終身教授録。読み終え、感想文を書き、いただいた本のお礼をしたところ、また一冊の本が渡され、読書は脳を活発にさせてくれます。体力だけでなく、知力も鍛え、生涯現役として社会参加をしてくださいと言われ、数多くの本を読ませていただきました。タイ元気の源。苗場山麓ジオパークのガイド、ふるさと案内人、その他、幅広い業種のお手伝いをさせていただき、あちこち出歩く機会と異業種の人たちとの会話で元気をいただいています。また、一日の締めの日課として訪れるクワハウス津南では、温水プールでの歩行やサウナで汗をかきながら、一日の何気ない出来事を馴染みの皆さんと話し合える時間も元気の源でもあります。これからも心身のリフレッシュで元気な身体を継続させ社会参加していきたいです。写真。クワハウス津南で水中歩行を頑張ります。笑顔の小島さん。若い。写真の説明。プールの中にいる小島さんの上半身の写真です。写真終わり。16から17ページ。ブックタイム。広報ライブラリー。3月。弥生。春分。春分とは、天球上で、黄道が赤道と交わる2つの交点のうち、太陽が赤道の南から北に抜ける点が春分点であり、太陽がこの点を通過するとき、つまり太陽の高経が0度に達したときが春分、これを含む日が春分の日となります。 春の彼岸の中日で、3月21日頃、太陽は赤道上にあり、真東から昇って真西に沈むことから、昼と夜の長さがほぼ等しくなります。昔の人はこの日を自然に感謝し、春を祝福する日だと思っていました。それは冬眠をしていた生物が動き始め、人の生活にも新しい希望と活力がもたらされる時期だからです。お知らせ。移動図書は3月と4月がお休みです。未返却本をお持ちの方は、お手数ですが、町図書室へご返却ください。2月に多く読まれた本をご紹介します。一般小説。ホテルコンシェルジュ。門井義信。マスカレードナイト。東野圭吾。声なき叫び。小杉健二。百年泥。石井優香。鏡の古城。辻村瑞希。覆面作家。大沢有正。琥珀の夢。伊集院静香。一般技術。週1回の作り置き、つけ置きレシピ。離乳食財前家、私の赤ちゃん。和のおかず。時間がたまる魔法の家事ノート。一般エッセイ。道なき道。月夜の散歩。老いの行幸。米原麻里の愛の法則。夫の後始末。絵本。お弁当バス。赤い風船。私信じてるの。アンパンマンとロールパンナ。眠い眠いネズミとお化けたち。アンパンマンと水の城。ドロンコハリー。図書室の開館時間、休館日。開館時間、平日9時から18時。土日祝。8時30分から17時。休館日、3月26日月曜日、4月30日月曜日。今月の一冊、私たちの種まき。キャスリン・O・ガルブレイズ作、野良書店。私たちは広くて大きな庭に種をまいてきました。命がつながり、地球という一つの大きな庭が作られる様子を描いた美しい絵本です。3月の新着図書、ホームページでも検索できます。大人の本、口笛の上手な白雪姫、小川陽子著、幻冬舎、守られなかった者たちへ、中山七里、NHK 出版。幻聴さりて。羽室凛著、新潮社。炎。星野智之著、新潮社。路上の X。霧の夏を著、朝日新聞出版。海馬の尻尾。小木原博士著、公文社。刑事の怒り。薬丸学著、講談社。東京ランナーズ、渋谷和弘著、角川。子供の本、もうちょっともうちょっと、木村雄一文、福音館書店。チョコの種、ゴーマ作、フレーベル館。邪馬台戦記1、闇の牛王。東郷龍作、生産者。いろいろいろんな家族の本。メアリ・ホフマン文、少年写真新聞社。暗闇の像、ルーミー原作、評論者。 福井流、高志与一文、理論者。ペンリレー。浅井秀香さんから、岡村海人さん、正面。紹介する本。放課後、東野圭吾著、講談社文庫、出版社。私は幼い頃からあまり本を読まない子供でした。しかしそんな私でも高校生の時に友人に勧められて読んだ東野圭吾さんの放課後という作品に当時強く感銘を受けたのを今でも覚えているので紹介します。放課後は江戸川乱歩賞を受賞した東野圭吾さんのデビュー作です。女子校で起こる2件の教師殺しを主人公の教師目線で描くミステリー小説です。心情の変化の描写よりも謎解きに重きを置いているような印象の一冊です。だからこそ犯人の動機、ラストのどんでん返しはとても想像がつかず、最後の最後まで読み応えがあります。東野圭吾さんは名前から察するにおそらく男性ですが、どうしてあのような繊細な女心がわかるのか、高校生ながらに不思議に思ったものです。本文を書くにあたって7年ぶりに放課後を読み返しました。今になると高校生の頃とは違い、大人の登場人物に気持ちが向くようになっていて、自身の変化も感じました。同じ本でも読む時代、年齢、人、様々な状況で感じるものが移り変わる本という媒体は、他に多くはないと思いました。年齢を重ねるうちに、さらに本と向き合う時間が減りましたが、紙の本に限らず、様々な媒体で本を読める今だからこそ、新たに文字を読む時間を設けてみたいと思いました。東野圭吾さんの放課後、ぜひ読んでみてください。次は、桑原玲子さんをご紹介します。1年間、ペンリレーのバトンをつないでくださった皆様、大変ありがとうございました。このバトンはこれからもつないでいきます。バトンを受け取った方は、次へ次へとつないでください。次号から、平成30年度ペンリレーのスタートです。17ページ。津南の文芸。短歌、砂丘。人々の願い込めたるランタンの線の明かりが空に浮かび上がる。人々の願い込めたるランタンの線の明かりが空に浮かび上がる。石橋敏子。みそじの阿子、学生になりて半年の待望式を友と迎える。みそじの阿子、学生になりて半年の待望式を友と迎える。津幡恵子。除雪中、待たされた時間忘れさす、交通整理の若者の笑顔。除雪中、待たされた時間忘れさす、交通整理の若者の笑顔。貝沢恵子。年の暮れに、今に飾りしカーネーション。立春過ぎても花保ちより。年の暮れに今に飾りしカーネーション。立春過ぎても花保ちより。関谷育子。我が腕に確かな重みとぬくもりと小さき命頬寄せ抱く。我が腕に確かな重みとぬくもりと小さき命頬寄せ抱く。恩田久美子。雨風の台風並みに荒れいたり、夕方吊るせる柿を案ずる。雨風の台風並みに荒れいたり、夕方吊るせる柿を案ずる。丸山直子。いて空にきらめく三つ星、塵にしか、粉雪となり地上に降りくる。いて空にきらめく三つ星、塵にしか、 粉雪となり地上に降りくる。小野寺常世。窓塞ぐ雪の隙間に差す光。部屋の障子を照らす一点。窓塞ぐ雪の隙間に差す光。部屋の障子を照らす一点。高橋春江。台風に傾き裂ける菊の花。倒りて飾る妻の仏間に。台風に傾き裂ける菊の花。倒りて飾る妻の仏間に。内山菊。しとど降るしぐれ聞きつつ指折れば、寂しき歌の次々あるる。しとど降るしぐれ聞きつつ指折れば、寂しき歌の次々あるる。おみ初江。難病の友の会設立20周年。祝賀の席に我は並びぬ。難病の友の会設立20周年。祝賀の席に我は並びぬ。滝沢勝江。玄関の長靴の中に節分の豆が一粒転がり込めり。玄関の長靴の中に節分の豆が一粒転がり込めり。風巻京子。次々と巡りの人行き舞いのちの、計り知れざる重み思わる。次々と巡りの人行き舞いのちの、計り知れざる重み思わる。鈴木綾子。強風に煽られ伸びの形なき、形一瞬揺らめき走る。強風に煽られ伸びの形なき、形一瞬揺らめき走る。萩原光之。調整学園。豪快に塩まく大相撲を近し、体力つけて稽古に励む。豪快に塩まく大相撲を近し、体力つけて稽古に励む。富澤君。ブナの芽や桜の花芽眠りから覚めよと春の雨降り続く。ブナの芽や桜の花芽眠りから覚めよと春の雨降り続く。島田正幸。俳句、岩菅俳句会、2月。豆まきの豆いる我に鬼すまう。豆まきの豆いる我に鬼すまう。霊子。顔伏せて待つ極寒の手術室。顔伏せて待つ極寒の手術室。チネオ。その蓋の重さ懐かし火消し壺。その蓋の重さ懐かし火消し壺。ひさこ。老夫婦いたわり合いて寝ぶかじる。老夫婦いたわり合いて寝ぶかじる。さだ。くぐるたび鬼門の浴びる雪しぶき。くぐるたび鬼門の浴びる雪しぶき。ふさよし。日を浴びてつららを伝うたるみかな。日を浴びてつららを伝うたるみかな。当選。今年また当て字で届く年賀状。今年また当て字で届く年賀状。吉次。桜餅花柄ネイルの指が取る。桜餅花柄ネイルの指が取る。都州。雑巾を持ちて町より春の猫。雑巾を持ちて町より春の猫。とし子。かじかむてさすりつついるクリアかな。かじかむてさすりつついるクリアかな。たえ。しらさぎの姿うつして冬の川。しらさぎの姿うつして冬の川。みえ。
18ページ。病院祭時期。スキンテアに気をつけましょう。
総看護師長風巻真理子。スキンテアとは摩擦やズレによって皮膚が裂けた状態です。皮膚裂傷とも言います。これは皮膚が弱っていると起こりやすく、特に高齢者の方は何気ない日々の行動で起こります。予防するためのポイント。1、手足を保護しましょう。2、ぶつかりやすい場所にカバーをつけるなど環境を整えましょう。3、優しく体を洗いましょう。洗った後は保湿剤を塗ると良いです。4、身体を引っ張らないようにしましょう。5、手足を持ち上げるときは下から両手のひらで支えましょう。握るのはスキンテアの原因になります。介護者は1日1回手足を見ましょう。傷や打ち身ができていないか確認してください。スキンテアが発生し対応に困ったら医療者にご相談ください。年金コーナー。学生納付特例の継続を忘れずに。学生納付特例制度により保険料の納付を猶予されている人で、平成30年度も引き続き在学予定の人には、はがき形式の学生納付特例申請書が送られます。4月からも同じ学校に在学される人は、このはがきに必要事項を記入し返送してください。この場合、学生証のコピーや在学証明書の添付は不要です。在学予定通りでも、学生納付特例を利用せず納付を希望される場合は、年金事務所または役場までご連絡ください。また、在学校の変更や学生で亡くなった場合は、手続きが必要ですのでご相談ください。会社を退職される皆様へ、国民年金の加入手続きを忘れずにお願いします。会社等に勤務して、厚生年金や、共済組合等に加入している60歳未満の方が退職される場合には、国民年金に加入する手続きが必要です。また、会社等を退職される方の配偶者で、第3号被保険者の方は、国民年金保険料を納付する第1号被保険者への変更手続きが必要になります。これらの手続きには、加入していた年金の資格喪失証明書が必要です。この証明書を本人もしくは配偶者が勤務していた会社等から作成してもらい、住民票がある市区町村役場で加入年金の変更手続きを行ってください。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 025-716-0800、税務町民課町民班、電話 765-3113。 健康体力づくり100日運動。毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略。2000日、志賀春信船山。800日、和久井直次団の団地。500日、城沢作吉小下がり。400日、藤の木歌子太田神殿。300日、篠原聖泊丸。200日、石橋聖也割野。100日、高橋富井大割野。主な運動、ラジオ体操、テレビ体操、肩骨体操、水中運動ほか。議会コーナー。実施された行事。2月20日議会運営委員会。22日、新潟県町村議会議長会定期総会。24日、新潟県後期高齢者医療広域連合議会。27日、津南地域衛生施設組合議会定例会。27日、十日町地域広域事務組合議会定例会。 28日から3月19日、第1回定例会。3月8日、総括質疑締め切り。18日、津南町森林組合総代会。今後予定されている行事。4月5日、県町村議会議長会議長会議。6日、全員協議会。6日、議会運営委員会。11日、調整事務嘱託委員会議。18日、民生児童委員との懇談会。総文福祉常任委員会。19ページ、タップで行こう。津南オールピープー NPO 法人タップ。つながりで人づくりとまちづくり。タップの理念とは、近年、スマートフォンや SNS が普及するなど、急速に社会が変化している中、人と人とのつながりの希薄化などが懸念されています。タップでは、つながりで人づくりとまちづくり、健康づくりを目指します、を理念として、健康づくりやスポーツ活動などを開催しています。平成30年度、タップ会員募集。いよいよ3月も終わりに近づき、卒業、入学シーズンを迎える時期となりました。春は始まりの季節でもあります。健康づくりや趣味活動を始めるきっかけにしませんか？新年度もつながりを大切にして、仲間づくり、趣味づくり、健康づくりのお手伝いをさせていただきます。現在、タップおよびクアハウス津南では会員を募集しています。詳しくは3月5日号で配布しましたタップで移行をご覧ください。なお、総合センターでの教室は4月2日月曜日から開始します。スポーツ振興くじの助成を受け、マイクロバスを設置しました。スポーツ振興くじの助成を受けて、マイクロバスが設置されました。水中運動や子どもたちの送迎に使用します。マイクロバスの写真が載っています。クアハウス津南でボルダリングフェスを開催しました。3月4日日曜日、クアハウス津南を会場にボルダリングの競技会を開催し、親子で楽しい時間を過ごしました。親子でボルダリングをしている写真が載っています。タップ事務局、電話 765-5776、ファックス 765-3596、ジオサイトを探検したい、メンバー募集中、ジオサイトナンバー47、鬼沢火砕流跡。鬼沢は、鳥かぶと山の南側にあり、雑魚川に流れ込む沢です。この沢で見られるのが、鳥かぶと山の第二期溶岩であり、白色のザラザラしたデイサイトの火山砕屑物です。鬼沢の中流から下流及び高山沢の勘五郎の滝付近に見ることができ、秋山林道沿い、布岩山中腹にも分布します。総高、層の厚さ。250メートル、奇跡安山岩や黒雲母核泉石、黒雲母花崗岩礫を含みます。溶結している部分や葉理の発達している部分もあります。ジオサイトナンバー48、魚野川砂岩の遊歩道、東電トロッコ跡。昭和28年に渋沢ダム切明発電所の建設が始まりました。渋沢ダムは長野県下高井郡山の内町と下美濃地郡栄村との境を流れる魚野川に建設された東京電力の発電用ダムで、ここから切明発電所へ送水しています。この建設の際にトロッコが敷設され、魚野川砂岩を切明から渋沢ダムまで走っていました。現在は、そのトロッコ路線が遊歩道となっており、切明からおよそ3時間30分で 渋沢ダムまで行くことができます。遊歩道沿いには、当地域で一番古い地層である、血統層の玄武岩の枕状溶岩や、泥岩を見ることができます。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン、電話 765-1600、20ページ、ナジョモン通信。春季企画展、縄文遺物と現代美術、考古学から生まれるアート。会期、4月21日土曜日から6月24日日曜日。入場料無料。文化財修復家堀江武氏による縄文遺物を参考に制作した現代アート展です。津南町と県外の出土品も展示します。アートと考古学の共演をお楽しみください。写真、ウルトラスカルプチャー。写真の説明、アート作品の写真です。写真終わり。バードウォッチング体験。開催日、4月8日日曜日、14日土曜日、30日月曜日。時間、9時から11時。体験料300円。冬鳥と夏鳥の入れ替わりのこの時期は、様々な鳥を観察できます。一緒に野鳥を観察しませんか？写真、バードウォッチングの様子。写真終わり。ナジョモン友の会会員募集。ナジョモン友の会に加入すると、体験料が半額。津南町歴史民俗資料館の入館料が無料、開放や体験スケジュールの送付など、さまざまな特典があります。年会費、個人会員、1000円、小中学生半額。家族会員、2000円。詳しくは、ナジョモンまでお問い合わせください。今日、ナジョモンで4月に行われる体験プログラム、予約受付中、当日受付も可。ただし定員になり次第締め切ります。なお、友の会の皆さんは半額です。ナジョモン、電話 765-5511。表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。1日、日曜日、13時30分から15時30分。ひょうたん細工。300円。低学年以上。7日土曜日。13時30分から15時30分。活石の指輪作り。500円。中学年以上。8日日曜日。9時から11時。バードウォッチング。300円。低学年以上。14日土曜日、9時から11時、バードウォッチング、300円、低学年以上。15日日曜日、13時30分から15時30分、暗銀編み初級編、1000円、中学年以上。21日土曜日、9時から11時、バードウォッチング、300円、低学年以上。22日日曜日、10時から12時、そば打ち、1000円、中学年以上。28日土曜日、10時から12時、まがたま作り、500円、低学年以上。10時から12時、琥珀のまがたま作り、1000円、実際以上。13時30分から15時30分、縄文人の足を探る、探しに行こう春の味、400円、低学年以上。29日日曜日、9時から11時、船林観察会、300円、低学年以上。10時から12時、まがたま作り、500円、 低学年以上。10時から12時、琥珀の勾玉作り、1000円、10歳以上。13時30分から15時30分、豆取りの壁掛け、500円、低学年以上。13時30分から15時30分、ひょうたんのランプシェード、1000円、10歳以上。30日月曜日、9時から11時、バードウォッチング、300円、低学年以上。13時30分から15時30分、勾玉作り、500円、低学年以上。13時30分から15時30分、琥珀の耳飾り風ペンダント、1000円、10歳以上。今日終わり。戸籍の窓、おめでとうございます。出産、滝沢さな、陣馬下、ただしさん、ひろみさん、高橋えり、大有野、ケイトさん、みきさん、太田まや、上加陽、和則さん、舞子さん、風巻出雲、大有野、さとしさん、ランナさん、大倉ひなた、小下がり、まさきさん、さきさん、久保田エマ、十二の木、淳平さん、さきさん、大平優、中深見、陽さん、ともみさん、末永くお幸せに、結婚、中村啓太さん、宮野原、村山夏美さん、上段、桑原新龍さん、船山、高橋さとみさん、横浜市、熱重春さん、石坂、ウーツンファンさん、石坂、小杉拓夫さん、八千、井浦智美さん、八千。お悔やみ申し上げます。死亡。桑原俊さん、94歳、割野。大口俊井さん、86歳、米原。中沢秀夫さん、87歳、小島。柿崎俊之さん、88歳、足ヶ崎。関谷文子さん、88歳、赤沢。桑原浜野さん、96歳、12の木。津端騎士さん、89歳、泊まる。樋口けさのさん、85歳、船山。八重沢よきいさん、90歳、亀岡。石沢浩二さん、85歳、上野。清水昌司さん、90歳、大有野。桑原つとむさん、84歳、貝坂。山田聖王さん、80歳、大の木坂。広報編集室。広報担当を任されて1年が経過しようとしています。来年度は、もっともっと町に密着したものをお伝えできるよう精進します。どうかお付き合いください。船木公平。津南町の人口。3月1日現在、括弧内は前月比。人口、9834、括弧マイナス22。男、4755、括弧マイナス14。女、5079、括弧マイナス8。世帯数、3536、括弧マイナス7。転入5、転出13、出生5、死亡17、婚姻4。発行、津南町役場、郵便番号 949-8292、新潟県中魚沼郡津南町、大和座下船とぼ585、電話 025-765-3111、代表、ファックス 025-765-4625、ホームページ http://www.town.tsunan.niigata info@jp.jp/。電子メール info@town.tsunan.niigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南3月20日号を終わります。